父から娘への贈り物。小学校の先生をしている敦さん。娘のかな子さんが生まれて1年を過ぎた頃、耳が聞こえにくい病気だということを知りました。これから彼女はどうやって言葉を覚えていくのか。はじめは不安でしたが、不安はだんだん和らいでいきました。彼女は目で見たことを他の人の何倍もよく覚えることができたのです。ある日、家族旅行に行きました。泊まったのは多くの部屋がある大きなホテル。敦さんたちは一度部屋から出ると泊まっている部屋をなかなか探せません。そんな中、いつも真っ先に見つけるのはかな子さん。一度見たものをしっかり覚えているのです。敦さんはある時、本の執筆を頼まれ引き受けました。本の中にはかな子さんへの父の思いを込めた話を入れようと決めました。はじめ本のテーマに選んだ人物はヘレン・ケラーでした。目は見えず耳が聞こえない障害がありながらも、世界中の障害者福祉に尽くし、奇跡の人と呼ばれた人です。敦さんはヘレン・ケラーについて調べていくうちに、彼女が生きる手本にした日本人に注目するようになりました。その人は江戸時代の学者、花輪保喜一。彼も目が見えませんでしたが、本を読んでもらえる人のところへ転びながらでも出かけ、読んでもらった文章を覚えていきました。後に数々の本を書き上げました。障害がある人は障害を補うものを持っている。それを使って社会に貢献してほしい。花は保喜一のように。これが敦さんのかな子さんへの思いとなりました。かな子さんが小学校卒業を間近に控えた冬のある日、いつもはかな子さんと担任の先生の二人で行われている授業に、特別ゲストが登場し、三人の授業となりました。敦さんが父として参加したのです。花輪保喜一の努力や功績、そして生き方について語りかける敦さん。普段は上手に関われないかな子さんへの思いを込めました。今、この思いは本の一部になりました。敦さんからかな子さんへの贈り物です。かな子さんが中学生になったとき、敦さんはある本に出会いました。アメリカのお医者さんが書いた、耳の聞こえないお医者さん、今日も大忙しです。このお医者さんは研究医になることを周りから勧められますが、開業医を選びました。耳が聞こえる人よりも患者の表情を読み取り、患者の心を受け止められるとの信念から、敦さんはマイナスに思いがちな点をプラスにとって生きていこうという姿勢にハッとさせられました。いつかは読んでほしい。この本を敦さんはかな子さんの本棚にそっと忍ばせました。読んでほしい部分に付箋を貼って、高校生になったかな子さんは学校でスピーチをすることになりました。テーマは、耳の聞こえないお医者さん、今日も大忙し。敦さんが忍ばせていた本をいつの間にか読んでいたのです。発表には 親への感謝の思いを込めました。今、かな子さんは猛勉強中。障害のある子どもたちの役に立ちたい。お父さんと同じ先生になる夢を追いかけています。